この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、武田義史がお送りしますラジオラビリントス。やっとというか、そのここしばらくは本当に急に、空気が冷たくなってきて、でただこのコロナがまあこれ今年中に別に収束するとは思えませんけれども、東京や各地でまた第2波第3波ですか、目に見えない、いわば昔だと魑魅魍魎というふうに呼んだり、まあこの疫病の、流行っていうことはまあ人類史の中で見れば本当に疫病と戦ってきた歴史だと言ってもいいかもしれないわけですね。そのためにここをお送りしているこの京都では、平安時代にもまあ大きな疫病、それによって大量に人が亡くなるっていう惨事があったわけです。でこれをまあいわばお祭りという、祭るという、形式を用いて、その、まあ、つまり今から言えば非科学的とも言えるかもしれないけれども、しかし、非科学的とばかり言っていられないいくつかの効用もあったようで、それらはまあいろんな人は、人に限りませんが、生き物は生きる戦略の上で知恵というものを、まあ、働かせて、それによって、乗り越えていくわけですけれども、まあ何度か今年も僕夏頃だったかもうちょっと前にも話しているちょうど100年くらい前の、ヨーロッパやあちこち入りましたが、それはスペイン風邪っていうものが1920年前後に、流行して、それでまあいわゆる僕なんか非常に大きい関心事なわけだけど、ウィーンという町の、にいたそのアーティストたち、僕の好きな、クリムトという画家や、あるいはエゴン・シーレっていうまだ20代の天才的な画家がいたんだけど、皆さんそのまあ今我々コロナですが、コロナに類するような病によってことごとくみんなこの世を去ったというわけです。でまあ祇園祭、あるいはその京都は、まあ「いやさか」っていう言葉がありますが、その「いやさか」から、まあ、つまり「やさか」という名前に、まあ、音の変化があって、八坂神社というものが祇園というところに、まあ、あるわけですけれども、そこへその将来したわけですね。つまりその当時の目に見えない、悪霊、魑魅魍魎たち、あるいは悪疫といってもいいかな、その疫病ですね、こういったものを退散させるために強い願いから、まあ、都に、まあ、将来したそのもっと強い、恐ろしいまあ、神様ですよね。そういうものの力が、まあ、日本になかった海外から来たもう強烈な恐ろしいものを迎え入れて、そいつがいると、まあ、その方が来られたら目に見えないそのまあ、大悪党が来たら怖悪党は怖くて逃げるだろうっていう、そういう発想だと思いますけど、まあ、祇園祭というのはそういうふうにして誕生した。これが五頭天皇という、 天皇ってのは、まあ、あの天皇陛下の天皇とはちょっと字が違って天皇王ですけれども、あの御図ってのはどんな字かっていうと、御は牛ですね。まあ皆さんここからもちょうど目の前にあの牛肉を中心としたすき焼きの名店が、今ガラス越しに見えているわけですけれども、その牛ですね、牛の、頭と書きます。これを御頭というわけですけど、つまり牛の頭を持った、恐るべき強い魔物魔王ですね。これをつまりあの京都は、将来というかお招きして、そしてその疫病を 封鎖したい、それをなくそうというわけです。でこんなことが、まあ、あの当時、まあ、今京都はあの、まあ、程よいあの都会というか、東京や大阪に比べればうんとまだ人口の少ないそういう場所ではあるんだけど、その平安期のその当時はまあ日本で一番大きいあの都になったわけで、つまり都という場所は、あるいは都会というところは人と人がまああの、近くにいて接触するということですよね。このことがまあ疫病にとっては、非常にありがたい、つまりあの伝播していくのに媒介、人が媒介になって人にまた感染させるっていうことやるわけですね。今僕は今日もうここあの局に今入ってきたんですが、やはり入ってくるとこの局もこれあの電波であの伝えるだけではなくて、やはり生き物である我々がこうやってきてマイクの前でこう椿を飛ばしながらこうして喋ってるわけなんで、これはやはり非常に危険なわけですね。あの感染の確率が高いっていうわけで、まああのこの局にスタジオに入った時間や名前や、そういうものも当然ここに記録させていただいて、そしてその、まあ、多少 の、 その消毒っていうかそういうことをやってこう入ってきたわけですが、まああのこういったことが、まあ、京都あるいは今は東京でしょうけど、あの世界中、まあこれあの村であればそれだけ、人の接触が少ないっていうわけなんですよね。でね、この間あの実はちょっと1ヶ月前です、あのこの番組ラジオラビリントスで、語らせていただいた皇室の名宝という展覧会、これがあの、33元堂というあの、京都の大きなお堂がありますが、その斜め前にある京都国立博物館というところ、我々はそれを略して京博と呼ぶわけです。京博じゃないですよ、あの発音が違う、京都の博物館というんで京博、東京なら東博、奈良は奈良博というふうにこう、まあ通常省略して、まあ、伝えている。で今展覧会それ実は4、5日前かな、終わりました。終わりましたが、この展覧会のですね、皇室の名宝という展覧会だったんですが、あの皇居の皇ですね、名宝は宝です。で、その中でいろいろちょっと僕ご紹介したうちに小栗判官絵巻というものがありまして、この小栗判官絵巻についてあの語りました。そして小栗判官絵巻というのはあの、誰が書いたかっていうことですが、あの岩佐又兵衛という江戸時代の、江戸初期と言ってもいいか、その頃の、画家ですが、この、これもね先日話してるんであれですが、辻信夫先生、まあ美術史あのことに日本の美術についての専門家ですが、その辻先生が、辻信夫先生です、ね、まあ、がこう、1970年前後に、奇想の系譜っていう本を、 出版してました。我々もそれ読んでるんですが、これで初めて僕なんかも日本の、まあ、絵画の中にこんな面白いものがあるんだってことを知ったわけですが、まあ、岩佐又兵衛がその第筆頭にその描かれていて、で僕はちょうど今日も持ってきてますが、その辻先生が書かれた比較的最近の文藝春秋から出てる岩佐又兵衛浮世絵を作った男の謎っていう本があって、でこのね、小栗判官絵巻あの大変長いものです。あの全巻で、まあ、この間喋りましたからあれですが、なんか150メーターだかもっとですね、多分とても全部つなぐと大変な長さになる。でこの中に、これ展示会があって後半部は変わったようなんですが、僕は後半行かなかったのであれなんですがね、この絵巻の中の全部で15巻あるんですね。でそのうちのこれはね2巻目ですね、もう最初の方です。で小栗判官っていうのはあの説教節って呼ばれる、物語、これ中世の頃にも生まれていた物語で、その後、まあ、いわゆるあのいろんな人形浄瑠璃化したり、歌舞伎化したりいろいろあの後続する芸能の中に、それらは、修練していくということが起こるわけなんですけれども、あの僕はね説教節ってものが非常に好きで、まあ、いろいろ説教節にはいろいろあるんですが、まあ、ちょっと話あんまり脱線しないようにこれ続きで喋ろうって珍しくね、次喋りますとか言いながらね僕はもう全く違う話題へ飛んでいくので、これはねおそらくこの番組史上初めてあの2度にわたってあのちゃんと僕は約束を今守っているっていうね、これ守らないとエンマさんに舌を抜かれるんで、あの実はこれエンマが出てくる話なんです。でこの小栗判官はあの高等無形な男でね、これ結局あのテルテ姫っていう姫をね略奪結婚するんですね。そのためにねその親父や兄弟がね怒り狂ってね、そしてそのこんな男はっていうんであの小栗をあの毒殺、まあ、手に余るっていうか非常に力が強いあのので勝てっこないのであの酒を飲ませて毒を持ってあの世へ行かせるんです。そうするとね家来たちがそのこの主人だけはこんないいこともやってるからちょっと助けてやってくれって言うんで、あの小栗は、地獄の閻魔の前であの命乞いをされて家来家臣たちから、そしてその彼だけ、この世に戻ってくるっていう話なんですよ。そして戻ってきてあのまあいわゆるいざり車っていうかあのキャスターのついたあの車の上に乗っけられて、閻魔がね直筆でねお札を書いて、でこの男をね熊野の、本宮のお湯に、お湯ってのはあそこ温泉があります、有名な、そこへねあのちょっとずつでもいいから引いてね手伝ったものはねあの現世の利益があるぞっていうのをね閻魔自身がお札を書いてね、それを首にぶら下げてあのみんな引っ張っていくんですが、それはねこの世に小栗が戻ってきた時は、つまりあのガキってあのガキ造詞のガキです。子供をガキと言いますけど、それはまああの悪ガキの時にそれを見立ててガキというんだけど、あの飢えた鬼と書くんですね。しかしガキ造詞はどんな姿でいるかっていうと、ガリガリのもう腹が減って食っても食ってもお腹が膨れないっていうあの場所に落ちたあの悪いことして落ちた連中がガキという世界にあのいる場合があるんだけど、この時のガキはね体はねガリガリなのにねお腹だけがね ボールのように大きく膨らんでるわけです。で、まあ、そういう姿で、しかも地獄からこの世に戻ってきた時に焼けただれたようなというか、その真っ黒けの多丼って分かりますかね、炭の塊です。そんな感じでね、この世に返された小栗判官、元の姿は到底想像することはできないわけだけど、彼はしかしそれによって熊野の温泉お湯まで皆さんの力によって運ばれたことによって、蘇生する、蘇ってくる、まさに黄泉から変える、黄泉ってのは黄泉の国の黄泉です。あの世のことです。蘇るという、まあこの世に元の姿に復活するわけです。これは四十九日でしたか、お湯に、浸かり続けるんですけれども、まあ、そういう奇跡の湯っていうようなことを、まあ、温泉の伝説は実はそういったもの、小栗判官に限らずいくつも例えば弘法大師様が開いたお湯だとか、大師の湯とかいろんなふうに言われますが、つまり温泉療法ってね、今も確かに効果があって、もう医者が手放したような人もその温泉によって免疫力を高められるのか、ともかく、復興してくる、復活してくる、力がみなぎってくる、そういったことがどうも温泉にはそういう魔術的な効力があるようですが、まあ、そういった熊野の信仰を広めるためであったり、あるいはその高野山の、つまり真言密教の御利益を広めたりする、こういうような、つまり仏教説話によって、延々と日本の中では倫理ですね、まあ、いわゆる大衆が文盲と言いますけど、文字も読まない、読めないような人たち、まあ、喋ることはできるんですが、そういう中でそのこういうことをやっては罰が当たる、こういうことは戒めなければならない、嘘はついたらダメだっていうことをですね、まあ、日本の中を生きている、ありとあらゆる人がそういうことを守ろうというふうに思えるような説話集、これが交渉文芸なんですが、つまり、今みたいにテキストっていうか、その書物になる歴史はもっと後なんですが、後というかこういう話は大体ね、紙芝居みたいなものでね、絵解きをする人がいて、こうしてこうしてってこう話していくんですが、面白おかしく語るんですね。でそれをまあ聞き入ってしまって、涙するというようなことになってるわけです。でここでみんな倫理というものを知らず知らず学び取っていくっていうのが、この、まあ、小栗判官に限らない、これ三笑太夫や、さまざまな物語があるんですが、ともかくその、中世の頃から、まあ、誰が語り出したのか、ともかく誰が作ったストーリーからは定かではない、作者不在なんですが、不詳なんですけれども、その中で生まれたこの、説教節、説教というのはお説教を聞くっていう説教ではなくて、説明の説に、今日はお経の経です、仏教の経典の経ってことです。これはで、まあ、分かるように説教節っていうふうにつく、これ何は節とか、いわゆる歌音楽の用語ですよね、節ってのは、まあ、それで分かるように歌うように語るように、おそらく、この説教節というものが面白おかしく、まあ、中世の時代、あるいは近世江戸時代、あるいは明治に入ってもずっと語られてきた。でこれらが、まあ、いろんな楽器の合いの手が入り、やってきたんだと思います。ちょっとね、ちょっとだけ音楽をここで聞いてもらいます。ちょっとせせらぎの音を聞いてもらいましたが、この曲も僕の亡くなった友人が作ったレーベルで、 スターネットミュージック、スターネットムジークっていうところから出てます。で、まあ、水とちょっと関係のある話を今からしようとして、水と厳密に言うとね、水と火の話なんです。それでね、さっきの続きです。小栗半顔のその絵巻が京都国立博物館で展示されていて、少し2巻目がこう開かれていて、小栗半顔が、京都にいまして、まあ、このね、前回も言ったんだけど、湯浅又部のね、この絵の特徴はね、面白い。人物の顔にね、特にその特徴があります。でね、それは前回も言ったんだけど、そのどういうふうに特徴があるかっていうと、顔はね、ほっぺた、頬が膨らんで、音がいってな、唇の下、顎ですね、が長い。これをね、包郷長尉というふうに、まあ、熟語化されてるんですが、頬は豊かで、胸は、ほっぺたですね。で、長い音がい、音がいってのは、長尉の尉っていう字なんですが、音がいってのはつまり顎だ。つまり、ほっぺたがやたら膨らんでいて、それでね、顎がね、やたら顎が長いのが特徴なんです。で、こんな絵でね、描かれてるんですが、その何が言いたいかっていうとね、その2巻目の、小栗半顔絵巻の2巻目に登場するのは、どんなシーンが出てるかっていうとね、御泥ヶ池っていう、皆さん京都の人なら大体もちろん分かってるわけですが、その御泥ヶ池っていう池が今もあります。もともとはもっと大きかったと思うんですが、このね、御泥ヶ池のほとりに半顔が立ってまして、その笛を吹いている。そうするとね、御泥ヶ池の池の上に大蛇、オロチと言いますけど、大蛇がね、わーっと灯籠を巻いてね、わーっと立ち上がってる、絵なんです。まあ、恐ろしい絵なんです。で、まあ、そういう絵が多分最後まではなかったんだと思うんですが、展示会で、あとはどうやらその絵の代わりに違うシーンですね、その後の何巻目かになる、小栗半顔が、地獄に落ちて閻魔の前に、現れてるっていう、閻魔大王が大きく描かれた、そういう絵巻の中のシーンに、人の話では変わっていたよっていうことらしいんですが、まあ小栗半顔でね、どういうことかっていうとね、小栗半顔がというその小栗、あるいは小栗っていうんですが、この小栗っていうね、なかなかのもう圧倒的な力の強いこの、男、これは男立てもいい。で、これはね、どうして生まれたかっていうと、御泥ヶ池っていうのは北の方にあるんです。今地下鉄でいうと北山駅ってところからちょっと北へ10分ほど歩くと池があります。で、それよりもまっすぐ北へ向かっていくと蔵前山があるんです。それから貴船ってところもあります。この蔵前山ってのは魔王村が近世から降りてきたってな、大変な昔の話ですけれども、という伝説を未だに持ってる、山なんですね。で、その蔵前山に祀られている、毘沙門、北方を守る猛者になってるんですが、毘沙門天という勇ましい、その仏を守る天とつくものですが、その毘沙門天が祀られてまして、その毘沙門天に願をかけて、毘沙門天の力で生まれたのが小栗だってことになってるわけです、物語では。それでね、小栗はそのためにね、超越的な力を持ってこの世に生まれていて、それでまあ、そろそろ成人もするんで、お見合いさせようってんで、いろんな姫を出会わせるんだけど、まあ とんでもない男で、今だったらセクハラで完璧に捕まってる男なんだけれども、いろんな男、その女性を、姫をたぶらかしては捨てていくって、まあ、理由つけて全部別れちゃうっていうねことをやってたんです。ところが、毘沙門、つまり鞍馬へ、お供を連れて行こうとした時に、おそらくは、北へ向かいますから、水戸ヶ池のほとりを通って、向かっていた、まあ、当時は馬だか馬車なんだか分かりませんが、ともかくそれを向かっていった。この時に彼は笛を吹くんですね。それでその笛の音色と、なんていうか、その普通じゃない存在に、主が気づくわけです。この主というのは何かっていうと、ミドロガイ家に生息しているだろうと言われていた、この池を守っている大蛇オロチのことなんです。で、このオロチが、このオグリを好きになって好意を寄せて、それでね、美女に変身して接近するんです。それでね、2人はいわば愛し合うようになるわけですけれども、でそれを、近所の、僕もちょうど近所に住んでるんですけど、そのミドロガイ家、の近所に住んでる、僕ではないですが、それを見まして、驚いて、蛇と関係を持ってるって言うんでね、それ有名、評判になっちゃって、その父親の耳にまで届くわけです。で、父親はこんなのもう置いておけないって言うんで、京都から話すわけですね。そういう物語なんです。で、ちょっとね、これね、ミドロガイ家がね、なぜね、そんな伝説があったり、いまだにね、いろんなね、幽霊話やいろんなことがね、つきまとってるんですが、これをね、ちょっとだけ僕は調べました。そしてね、ちょっと読みますね。このミドロってのはね、ミドロについてちょっと知識を得ていただくために、簡単なことだけをちょっと言います。ミドロガイ家、もともとはね、ミドロと発音したようですけど、池や湿地なんですよね。で、川がね、普通は流れ込んで、つまり河川の水が流れ込んで、池ができたりするんだけど、ここはそうじゃありません。湧き水です。つまり泉が絶えず湧き出して、そしてその水が とうとうと池を作ってるっていうわけです。でね、その周囲のことをちょっと言いますと、北側、東西南北の北側を消し山っていうふうに言うらしい。それから東側のですね、池に突き出した半島状の山がある。これね、ちょっと笑わないでください。僕がつけた名前じゃないんでね、仕方がない、読みますよ。僕は読みたくないんだけど、鎮湖山って言います。それから南側、西山、南側に西山ってのがあって、山頂にはね、古墳群がある。ちなみに僕が住んでるところは西山にくっついてる。で、この西山のずっとね、脈になってますけど、脈の、右手、つまり東の端っこの方に大文字の一つ、妙法の妙という字がつくので、これもちょっと言っておきます。でね、古墳群が山頂にはあると。僕まだ言ってませんけど、鹿もいます。鹿と僕はよく顔合わせますよ。でね、鞍馬街道が、北にあるわけです。それでこの鞍馬からこう京都の町中へ入ってくる、これを鞍馬街道っていうわけですが、この北側に、つまり鞍馬寺や貴船神社って言いますけどあって、で平安時代の前期、道真ですね、天神さんの菅原道真が編纂 編集した編纂したそのものに、類従国史というものがあって、でその中に出てくるようですが、順納天皇が御土外家、御土外家の字をね、行幸したことがそこに書かれてるんです。行幸ってのはあの、まあ、あの旅行っていうか行ったってことですけど、あの御土外家の字がね、あのね、いろいろ泥という漢字が出てるんです。で三水編のね、ねえっていう字、まあ、これをねぬかるみっていうふうに読ませるらしいですが、ぬかるんでる、つまりあのぐじゅぐじゅしている、これがあのみぞろあるいはみどろってものの、ほぼ初期に出てるらしい。で、いろんな字を当てます。あの美しい、温度の度、それからあの口二つ書くろ、ろという字ですね、これでみどろ、みどろと読ませたり、あるいは和泉式部の中にも出てくるみたい。これどっちかな、ちょっと僕間違えてるかもしれないけど、和泉式部でしょうね多分、あるいは、うん、だと思います。あの名を聞けば影谷三重寺、影はシャドウですね、名を聞けば影谷三重寺御土池に住む水鳥のあるぞ怪しきっていうね、なんか意味は分かりにくいんだけど、あ、なんか御土怪しきっていうようなね、なんかね怖そうな歌ですけど、これ泉式部だと思います、これ歌ってるの。それからね、両人師匠に出てくるのは、あの御土外家は御菩薩池というふうに書きます。菩薩です、あの、仏さんの菩薩ですね、御はあの、立派なもの、優れたものに対して関する、あの言葉ですから、御、御とあの御とも言うし、御とも発音しますが、御、菩薩池、これで御土池、御土池というふうに言うらしいです。で地蔵菩薩信仰の霊地であるってんで、これは僕はあの観音菩薩かと思ったんですが、地蔵菩薩のようです。で今日の六地蔵巡りの第一霊場として挙げられているみたいで、この字はまたね室町時代に違うみぞろが当てられて、美しいに基礎の祖、あ、基礎ってのは基礎地方の祖ですね。で路地の路、道ですね、これを合わせてみぞろ、と呼んでいる。それからもっと驚々しいのはね、三髄編にね血液の血って書いてね、それからさっきのあの口二つの牢ですね、これでみぞろって読ませる、これに池つけてみぞろ池っていうねことらしい。あのこの字は僕一番ちょっと驚きましたね。それで池の大河っていうあの画家がいます、まあ江戸の終わりにいましたけれども、この人の池の大河のペンネームですけど、池っていうのはこの御土外家にちなんでるらしい。でこの池はね、八大竜王、まあこれが実はさっきの小栗判官の話にもつながるわけだけど、あの八大竜王が祀られた八つの池の一つだっていうわけですね。だから、まあ、竜王ってのは何かっていうと、まあ簡単に言うと、もともとあのインドまではあの蛇なんです。あの大きな蛇、立派な蛇、特別な蛇、これはあの竜という信仰に、まあ、中国で変わっていくわけです。でこれがまあ日本に入ってくるんで竜というんですが、竜も蛇ももともとは同じなわけですね。で、まあ、水にあのまつわるあの話なんですけど、まあ、御土外家に大蛇が住んでいるぞということが、あのいつの頃からか、いつの頃っていうのはつまり、中世の時代、室町あるいは鎌倉、あるいはもっと言うとおそらく平安期から、あるいは平安、 平安京ができる前からそういうなんとなく怪しい、ジュクジュクしたそのみぞろ街名前からしてそうですが、そういうところにこう、まあ、ある住人たちやらがイメージしてきたものだろうというわけです。でね、まあ、いろいろ、まあ、言いたいこといっぱいあるんだけど、あのね、もう一回話さないとっていうか、とてもじゃないけど話しきれないんだけど、例えば先ほど言いましたように中世説教節、これ三条って言いますけど、説教節の三章大夫の三章っていう字は、こう手でパンと叩いて香りが発散する三章っていう字を当てますが、もともとはね三条大夫ではないかっていうふうに、まあ、歴史家や、いろんな解釈があって言うんです。三所ってじゃあ何かっていうと、散るところって書くんです。三所と書きます。これまあ三所って言うんですが、その三所というのはですね、結局ね、治水っていうか水 の、 処理が土地うまくいかない、まだそういう段階の 場合はですね、雨季と乾季で土地がね変わるわけですね。つまり乾季になると陸として土地が浮かび上がってくるわけです。ところが雨季に入るとっていうか、雨がよく降ったりなんかそういう事情になると水の中に沈んでしまうっていう、そういう場所です。だからここにはね税も課せられないし誰の土地とも言えないような曖昧な場所です。こういうところを三所というふうに呼んだようですが、このね陰陽師がねそういうところにちょっとね出したり、あるいはまあ、いわゆる川っていうのは比較ですね、動物の川やいろんなものをなめしたりする、そういうことを職業にしたりするのも水と、そういうものが必要なんで、そういうところに掘ったて小屋を建てて、作業場にしたり、そういうことが、まあ、あったようです。こういうことは、まあ、歴史的に多分いろいろあった。でそういうね、僕はそういう場所が大好きなんですが、例えば話飛びますが、パリに僕はパリに滞在する、パリってのはフランスのパリですよね。パリという町に滞在している間中というか、ほぼ毎日のように出かけるのがマレー区っていう場所があるんです。マレーっていうのはポンピドーセンターやピカソミュージアムやいろんなものが近くにあるんですが、そのマレー区っていう細い通りがこう入り組んだ、通りで、もともとはねここがそのマレーっていうラテン語系の言葉、これマールっていうと海のことを言うし、どうも水と関わりのある言葉だろうと僕は思ってるんですが、このマレーっていう場所、これはそのまま地区の名前になって今も使われているわけです。で今はそれ若者やアーティストたちが随分集まる自由区ですね、パリの中で非常に自由な、まあ、いわゆる性的マイノリティって呼ばれる人たちもそこはもうメッカになってまして、レインボーの旗がマレクいっぱい掲げられてます。それカフェやあらゆるものがそうなってます。でそこはみんないわゆるまあ、西洋を横断する自由な人たち、自由な若者、そういう人たちが、まあ、闊歩しているわけですけれども、そのマレーっていうところはもともとはですね、やはり今言ってるミゾロ街系、ミゾロと同じだと思います。いわゆるね水がなかなかうまく引かない、いつも雨が降ったりするとジュクジュクする、そういうような場所だったようです。でその後、歴史的に言うとちょっとそのヨーロッパの中でもなんていうかな、こうまあ、ユダヤの人たちなんですが、そのドイツは20世紀にナチズムが起こって結局排斥し殺戮するってようなことが起こったわけですが、このユダヤ人たち がまずそういう土地に移り住むことが起こり、そしてその発展してきた場所なんです。でこのね、まあ、いわゆる水のそういう場所っていうのは、これねちょっと話移ります。水はミドロの宮っていうタイトルの本、この間も喋りました、石牟礼道子さん、これは水俣病に長く関われた文学者ですね。で彼女がお亡くなりになってるんですが、水はミドロの宮っていう子供向けに書いた童話のようなもの、これねタイトルからしてすごいでしょ。水はウォーターの水、ミドロはひらがなです。で宮はお宮さんの宮、これがね水の中にねお宮があるっていうね、そういう話で、でこの子供向けのこれの中にはね、つまり大自然がね人間の心にね、不思議な力でもって大自然のメッセージがね届いてくるような、そういう童話になってます。でね、まあ、これはちょっとこのミドロってことの意味、それから水の、血みどろのみどろっていう意味なんですが、そのぐじゅぐじゅにドロドロになるってことですよね、おそらく。でねもう一つね、ちょっとねこれにこれをね僕はしっかり話したいのと、僕は4、5年前ですか、東京の、スパイラルってところである展覧会がありまして、それはこの今スタジオ局からも近くにもある、京都中あちこち祇園にも店を展開している手ぬぐいで有名な永楽屋って、これ400年をはるか超えたんですが、ちょうど400年記念の時に僕が展覧会を、お手伝いさせていただいて、
番組のご協力は大垣書店でした。